清廉潔白、松村健三。このコーナーでは、農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を、遠藤和子著、松村健三からご紹介します。早稲田大学を卒業した松村は、大隈重信が創立した報知新聞社に入社した。しかし、祖父や父が相次いで亡くなり、7年間で福光町に戻ることになった。大正14年2月、普通選挙法が成立し、その最初の衆院選に松村は出馬することになった。松村にも中央に進出したい気持ちが多分にあった。父の死によって福光町で暮らすことに決めていたが、一旦政界に入ると記者時代にあった政治家たちや大隈重信の遊説に同行した時のことが懐かしく思い出された。運動員や町の人たちの推薦を受け、一層その気持ちを強めた。出馬するには家族の了解が必要であった。中央へ出るにはお金がかかる、家を放らねばならん、命を捨てることもある。母の民や妻との間に何度もこのような話し合いが繰り返された。国のため、主義のために命を捨てる覚悟がなくては立候補できない。これは民だけでなく、戦争の激しかったこの土地で暮らしてきた人たちの誰もが思うことであった。県会議員を父に持つ妻は、人々の説得もあって不詳不詳了解してくれた。しかし母の民はなかなか許さなかった。この時の松村は四男三女の父親になっていた。末の四男進は2歳であった。7人の孫たちのためにも福光にいてほしかった。一も二もなく母に従う松村は、この時だけは一生懸命に説得した。それほど気持ちが固いなら出てみなさい。選挙は金のかかるもの。蔵のものを売って金に換えなさい。民の許しに喜んだのは運動員たちだった。次は資金の問題。できるだけお金を使わないことに決めた。それでも事務所の経費、個人演説の会場費や人件費もいる。選挙というものは、同志に対しても全力を尽くすべきだ。松村は県議選に落ちたとき、しみじみと思った。そこで祖父が収集した骨董を持ち出しては金に変えた。松村は昭和3年春、新しい選挙法で行われる第1回の選挙に、改進党の後進である民政党から出馬した。町の人たちは店の仕事を休んで応援した。立憲青年党、南部団体の青年たちが無報酬で働いた。例年になく大雪の年、3メートルもある雪の中を、脚半掛けに短い着物を着た若者たちが黒マントを羽織り、わら靴を履いて運動した。演説会場へは松村をソリに乗せて走り回った。雪の中を素足で町の宇佐八幡宮にお百度参りをする青年たちがいた。事務所に詰めたまま何日も家に戻らぬ人も多かった。みんなが火の玉のような熱気で頑張っているうちに、投票の日が来て開票が始まった。昭和3年2月20日、各投票所に詰めかけた青年たちが リレーのように走りついて開票の様子を街角に張り紙していった。張り紙の前は仕事が手につかない街の人たちでいっぱいだった。男だけでなく女も子供も集まってお祭りのようなにぎわいである。開票の紙を持った青年の姿が遠くに見えると人波がどよめく。青年は赤い顔に汗を吹き出して走ってくる。松村先生の得点が一番。群衆は一斉に歓声を上げた。松村先生万歳。踊り上がって喜ぶ子供たちの前で町の人々は互いに言い合っていた。先生勝ってよかったね。最高で嬉しいね。松村は最高得点で当選した。あたりはすっかり暮れ夜に入っていた。しかし一人として家に帰る者がいなかった。夕飯の支度も食べることも忘れていた。方々の村々からも人々が集まり町の中は人であふれた。人の波の動くままに足を運んでいくと松村の事務所の前であった。急ごしらえの壇上に松村の姿が見えたと思った途端、一人の青年が壇上に駆け上がった。松村先生万歳。期せずして人波が大きく揺れた。万歳万歳。壇上で松村は低く頭を下げていた。44歳の時である。代議士として上京した松村は新宿区の大沢家に下宿し、毎日党本部と議会に通った。100日ほど経った時、中国で災難事件が起こった。この頃満州に君臨していた張作霖が勢力を増し、中国統一の野望を起こして北京に進出してきた。これに対して広東で軍官学校を起こし兵を養っていた蒋介石が北伐の軍を起こした。この蒋介石率いる国民革命軍が北上の途中、南京や漢口で日本水兵に暴行したり目に余る略奪をしたりした。そこで時の田中内閣は蒋介石軍が日本の居留民の多い山東省を通るとき現地保護ということで日本軍を出兵させた。これが蒋介石軍の反日感情をそそり、災難で日本居留民に対する虐殺事件となった。民政党では災難事件の視察と法人慰問を兼ね6人の代議士を派遣した。この一行の一人に松村が選ばれた。この時間は遠藤和子著、松村健蔵からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。